おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私ミオと専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。
早速ですが、こちらの話題です。アンソロピックがクロードミソスというモデルのプレビュー版について文書を公開したそうですね。
システムカードと呼ばれる文書なんですよ。簡単に言うと、その AI モデルが何ができて、どんなリスクがあって、どんな安全対策をしているか、そういったことをまとめた公式の説明書みたいなものです。それを PDF で公開したってわけですね。
ほう、取扱説明書みたいなイメージですね。でも、なぜわざわざ外部に公開するんですか？
透明性を示すためなんです。うちのモデルはこういう限界がありますってちゃんと社会に説明する、その手段として定着してきているんですよ。OpenAI なども同じように公開していて、業界の慣行になりつつあります。
え？リスクまで正直に書いて公開するんですね。それは偉大でした。企業にとってはデメリットもありそうですけど、どんな影響があるんですか？
いいところに気づきましたね。公開することで、規制当局がその文書を審査の基準として使う可能性も出てきます。ですから企業としては、能力をアピールするだけではなくて、リスク評価のプロセスまで問われる時代になってきてるんですよ。
なるほど。 AI を使う側の企業にとってもこのシステムカードを読む意味がありそうですね。実際にどう活用すればいいんでしょう？
業務で AI を導入するときに、まずシステムカードのリスク項目と制限事項を確認することをお勧めします。特にセキュリティや倫理面の記述は社内のガイドライン作りにそのまま参考にできるんです。読まずに使い始めるのはリスクがあるので、ぜひ習慣にしてほしいですね。
ここは現時点では断定しすぎない方が良さそうですね。
はい。セキュリティやルールの話は更新で変わりやすいので、原文ソースも見ながら判断するのが安全です。
続いてのニュースです。 GLM5.1 というAI モデルの話題なんですが、ケンさん、これはどんなモデルなんですか？
これはですね、GUAI という中国の会社が開発している GLM シリーズの最新版なんです。今回のポイントは、ロングホライズンタスク、つまり長期にわたる多段階のタスクに対応することなんです。単発の質問に答えるだけではなくて、複雑な作業を連続してこなせるようにしようという狙いなんですよ。
おお、複雑な作業を連続してというのがイメージしにくいんですが、どういうことなんですか？
例えば AI にこのプロジェクトの資料をまとめて、スケジュールを組んで、関係者へのメールの下書きも作ってと一度に頼むイメージです。一問一答ではなくて、複数のステップを AI が自律的につないでいくわけですね。これは AI エージェントと呼ばれる分野の実用化に向けて、業界全体が取り組んでいる重要な課題なんですよ。
わあ、それは知りませんでした。そういう動きって今の AI 競争全体にも関係してくるんですか？
ええ、まさにそうなんです。LLM、つまり大規模言語モデルの競争は、シンプルな質問応答の時代からどれだけ複雑なタスクを自律でこなせるかという方向に移ってきているんです。GPT 系モデルへの対抗馬として注目されていますし、中国初モデルの性能が上がってくると、市場の競争はさらに激しくなりそうですね。
まだ見えていない条件もありそうですね。
はい。提携や事業の話は細部で印象が変わるので、原文の発表も確認しながら受け止めるのが安全です。
さて、お次のニュースは、クラウドフレアの話題です。2029年に向けた大きな計画が発表されたそうですね。
これはですね、量子コンピューターに備えた暗号の切り替え計画なんです。今使われている暗号が、 量子コンピューターが実用化されると解読されてしまうリスクがあるんですよ。それに備えて2029年までに新しい暗号方式に移行しようってわけです。
え？今の暗号が解読されちゃうんですか？それって私たちが普段使ってるサービスにも関係してくる話ですよね。
まさにそこなんですよ。しかも怖いのが、今のうちに暗号化されたデータを集めておいて、量子コンピューターが完成したら後で解読するという攻撃がすでに現実の脅威として語られているんです。ですから移行は早ければ早いほどいいわけです。
わあ、それは知りませんでした。データを今は読めないけど取っておくという発想があるんですね。それでクラウドフレアが動くと業界全体にも影響が出そうですね。
その通りです。クラウドフレアは世界中のウェブトラフィックを大量に処理している会社なので、ここが移行を完了させるとインターネット全体の大量子化が大きく前進するんです。2029年という期限を示したことで、他のクラウドやSaaS企業も移行スケジュールを意識し始めるきっかけになりますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。S3 の新しい概念についてのニュースなんですが、ケンさん、S3 って何ですか？
Amazon が提供するクラウドのストレージサービスなんですよ。ファイルをインターネット上の倉庫に預けておける仕組みで、20年近く業界の標準として使われてきました。ただ、大量のデータを移動させる時の大変さは、ずっとエンジニアの悩みの種だったんです。
え、20年近くも使われているんですね。それで、S3 ファイルズっていうのは何が変わるんですか？
簡単に言うと、S3 はもともと、物を箱に入れて保管するイメージのストレージだったんですよ。それが普段パソコンで使っているフォルダやファイルに近い感覚で操作できるようになろうとしているんです。AWS の CTO、つまり最高技術責任者のウェルナー・フォーゲルスさんが自分のブログでこの変化を詳しく解説しています。
え？ CTO が自分でブログに書くんですか？それって珍しいことなんでしょうか？
ええ、そうなんですよ。しかも6000語を超える長文記事なんです。それだけ AWS が S3 の設計思想そのものを見直そうとしているっていう気合の入れようだと思いますね。データエンジニアリングや AI の学習パイプラインを組んでるエンジニアにとっては、大規模データの移動コストや複雑さが下がるかもしれない。すごく大きな話なんですよ。
おー、 AI の開発現場にも関係してくるんですね。クラウドのストレージの話ってもっと地味な話かと思ってました。
おっしゃる通りで、表には出にくい話ではあるんですけど、データの基盤が変わるとその上で動くサービス全体に影響しますからね。土台が変わるイメージです。今後 S3 ファイルズの仕様がどこまで公開されるか注目しておきたいところですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。 GitHub に面白いオープンソースプロジェクトが公開されたみたいですね。 AI モデルをカスタマイズできるっていう話でしょうか？
ざっくり言うと、 Google の GEMA4 と GEMA3N というモデルを手元の Mac で調整できるようにするツールなんです。しかも音声、画像、テキストの3種類のデータを一緒に扱えるんですよ。 PyTorch をベースにしたオープンソースのプロジェクトですね。
え、 Mac でそんなことができるんですか？ AI モデルの調整ってすごく大きなサーバーが必要なイメージがあったんですけど。
おっしゃる通りで、これまでは NVIDIA 製の GPU を積んだクラウドサーバーを使うのが主流でした。ただ、Apple Silicon には 独自の API であるメタルパフォーマンスシェーダーズというものが使えるんです。それを活用することで、クラウドなしでローカルにモデルを調整できる環境を作ろうとしているんですよ。
おお、MacBook Pro や Mac Studio で動くってことですよね。クラウドを使わないってことは、データを外に送らなくていいってことですか？
まさにそこなんですよ。データをクラウドに送らずに済むので、プライバシーの面でも有利なんです。特に音声や画像を扱うアプリを開発しているチームにとっては、クラウドのコスト削減という意味でも試してみる価値がありそうですね。
ラスト、こちらのニュースです。256バイトのプログラムにロボットアニメや爆発エフェクト、音楽まで詰め込んだ作品が話題になっているんですって。
ですね、サイズコーディングというジャンルの作品なんですよ。256バイトって、ちょっと前のスマホの写真1枚と比べたら、もう何万分の1以下のサイズなんです。そこにアニメも音も全部入っているっていうのが、もう驚異的なんですな。
おお、それは知りませんでした。256バイトって、そんなに小さいんですね。どうやったらそんなことができるんですか？
パズヌ、つまりアセンブリ言語というコンピューターにかなり近い言葉で書くんですよ。普通のプログラムって人間が読みやすいように振り仮名をいっぱいつけるイメージなんですけど、アセンブリはほぼ機械の言葉そのままなんです。ですから無駄なものが一切入らないんですよね。
ほう、機械の言葉そのままで書くんですね。でも、そこまでして小さくすることに何か意味があるんですか？
ありますね。こういった極限の最適化技術は、家電や工場の機器みたいにメモリがほとんど使えない環境での開発に直接生きてくるんです。それに、低レイヤー、つまりハードウェアに近い層の技術を学ぶきっかけにもなります。ヘルムードというクリエイターが、リビジョン、2026というイベントに出品した作品で、技術解説もオープンに公開されているので、興味ある方はぜひ読んでみてほしいですね。
解説まで公開されているんですね。なんかパズルを極限まで解き続けるみたいで面白いですね。コンピューターの奥深さを感じますね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。